私が牧師に代わってメッセージをさせていただきます。年に1回ぐらい毎年させていただいていますけれども、今年は随分その役が早く来たなっていう感じですね。もしかしたら、牧師のルカによる福音書の続きが聞きたかったって思っておられる方もいらっしゃると思いますけれども、今日はマタイの福音書から神様が語ってくださることを直接神様から受け取っていただけたら幸いと願いつつお話をさせていただきます。このマタイの福音書はイエス・キリストの系図から始まります。私が中学生だった時に何かの雑誌だったと思うんですけれども、無料で聖書を差し上げますという記事を見てすぐにハガキを出しました。今ならインターネットで申し込んですぐに届くんでしょうけれども、何しろ50年も前のことですので、もうなかなかそれが届かずに何日かかかって、やっと待ちに待った聖書が届きました。それは新約だけの聖書でした。私はもうワクワクしながら早速聖書を開いたのですが、1ページ目で閉じました。中学生の私には難しいって思うよりも先に、このわけのわからない名前の羅列で一気に読む気が失せてしまったのです。皆さんもそういう経験があるかもしれませんが、このマタイの福音書のこの系図でつまずいてしまう。私も初めの頃はこの系図を飛ばして次から読むことが何回もありました。でもこの系図は旧約聖書が分かってくるとずっと面白くなってきます。ですからぜひ旧約聖書をお読みいただきたいと思います。このマタイの系図は一節にアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図となって始まっています。この言葉を別の言葉で訳すと、イエス・キリストの出来事、あるいはイエス・キリストの物語と訳しても差し支えがないのだそうです。もう少し分かりやすい言い方をすれば、イエス・キリストの生涯の物語と言っても良いのです。今日は系図については詳しく見ることはしませんけれども、でもこの系図を見ればイエス様が血統正しい血筋の中から生まれてきたのではなくて、そこには血にまみれた歴史があり、人間の愛と悩みと憎しみと恥とがない混ぜになっているような歴史があるのです。そのような人間の罪にまみれた歴史の中にイエス様がお生まれになったのです。21節にはマリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからであると言われていますが、イエスという名前は旧約聖書に出てくる言葉で言うとヨシュアです。ヨシュアという名前の発音をギリシャ語に表記するとイエスとなります。さらにそれを日本語でイエスと書いているわけです。ヨシュアというのは主なる神は私たちの救いだという意味の名前です。まさにこの名前の通りに人間の罪の血を拭ってくださるのが神の子の技であり、それが主なる神は私たちの救いということなんです。このイエスという名前は神様が付けられました。天使によってヨセフに告げられ、マリアにも天使によって告げられていました。神様がお付けになった名前だからさぞかし珍しい名前だろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ヨシュア、つまりこのイエスという名前は他にもたくさんいたようです。いわゆるありふれた名前だったようです。聖書を見ると神様が名前をお付けになった人がイエス様の他にも何人も出てきます。またアブラハムのように神様によって人生の途中で名前が変えられる場合もあります。これは名前が重要な意味を持っているということなんだと思います。名前といえば余談なんですけれども、私の娘たちが小学生の時に近所のお祭りに行って木々をすくって帰ってきたことがありました。 我が家の一員になったキーユたちに娘たちはそれぞれ名前をつけました。 4,5 匹ぐらいいたと思うんですけれども、どんな名前だったか全部は思い出せませんが、チャッピーやラピンスモーなどそんな風な名前だったと記憶しています。一番小さな金魚にはスモールと名付けていました。私はお祭りの金魚なので、どうせすぐ死んでしまうだろうと思って一番小さな水槽を買ってあげました。ところが意外にも元気に育って、だんだん大きくなって、この水槽ではかわいそうだから一回り大きな水槽に買い替えてあげようということになりました。それで主人と娘たちがペットショップに行ったのです。ところがこれが間違いのもとでした。3人が帰ってきた時に主人が抱えていたのはとっても大きな水槽だったんです。私はもうどうしてこんな大きな水槽を買ってきたのと怒りを抑えながら聞きました。すると後ろにいた娘たちがニコニコしながら、それぞれの手に金魚の入ったビニール袋を差し出しました。ああ、なんで3人で行かせたかなと後悔しましたけれども、後の祭りです。大家族になった金魚たちは大きな水槽でさらに大きく育っていきました。ところがスモールと名付けた金魚は相変わらず一番小さくて、その名の通りスモールだったんです。子どもたちもすごくそれを気にして、名前が悪かったと改名することにしました。途中で変えたんですね、アブラハムのように。そしてその名前がなんとビッグビッグです。そしてこれが本当に、ここからが嘘のような本当の話なんですが、その名をビッグと変えられた元スモールはいつの間にかどんどん大きくなって、なんと我が家の金魚の中で一番大きくなってしまったんですね。まさしく名は体を表しです。名前がいかに大事かを私はこの時教えられました。さて聖書に戻りますけれども、23節を見てください。イエスという名が与えられたその後に、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味であるとあります。これは旧約聖書のイザヤ書第7章14節の予言の言葉が成就するのだということを意味しています。実はこのマタイの福音書による、このマタイによる福音書はこの予言の言葉から始まって、そしてこの書の一番最後の第28章の20節で、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると書き記しているのです。つまりインマヌエルで始まってインマヌエルで終わっているのです。マタイは他の何よりも、神は私たちと共にいてくださるのだ、神様は私たちの最も深いところで大事な場面でいつも会ってくださるのだという事実を伝えたかったのではないかと思います。神様はアブラハムと共にいてくださいました。またイサク、ヤコブ、ヨセフ、それからモーセ、ヨシア、ダビデ、さらにイザヤと共にいてくださいました。励まし、力を与えてくださいました。例えば創世記第28章15節で、神様はヤコブにこのように言われました。見よ、私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。またイザヤ書第41章の10節では、神様はこのように約束くださいました。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。今神様は同じように私たちとも共にいてくださる約束をくださっているのです。皆さんもぜひこの約束の御言葉を覚えていただきたいと思います。 回、主人の体調のことでは皆さんには本当にご心配をおかけしています。またいろいろな面で心よくご協力をいただいていること本当に感謝しています。私は今回のことを通して改めてインマヌエル、主がいつも共にいてくださるということを、ということが私にとってどんなに素晴らしいことか、どんなに慰めであるか、どんなに励ましであるか、何よりもどんな時にも 私の助けであるか、そしてそれがどれほど大きな希望であるかということを教えられました。主人が体力的にも精神的にも弱められている中で、この期間が長く感じられることもあり、祈っても祈ってもなかなか全開に至らない主人を見ると、自分の祈りの弱さ、信仰の弱さを痛感し、否定的な思いが襲ってくることもしばしばあります。そんな時にサタンは必ず私の耳に偽りの声を囁いてきます。もし主が共にいてくださらなければ、私は簡単にそのサタンの嘘にごまかされていたことでしょう。しかし主は真実の方です。本当のことを私に示して、いつも必ず私に助けをくださいました。それは本当にグッドタイミングでやってくるのです。神様は御言葉を通して私を励ましてくださいました。日々の聖句という小さな本があるのですけれども、2020年の今年の1年の御言葉が、2020年今年1年の御言葉がなんとマルコによる福音書第9章24節の言葉でした。信じます、信仰のない私をお助けくださいという御言葉で、私は思わずドキッとしましたが、素直に自分のこととして祈りました。さらに1月1日元旦の御言葉は、神よ、あなたは我らを試みられた、銀を火で練るように我らを試された、詩編66編10節です。1月2日の御言葉は、主なる神はすべての顔から涙を拭い去ってくださる、イザヤ書25章8節です。そして1月3日は、主に自らを委ねよ、主はあなたの、ね、心の願いを叶えてくださる、詩編37編4節でした。神様は毎日私を助け、励まし、力づけてくださいました。もちろん祈りの中でも神様はたくさんの慰めをくださいました。そして主への祈りの中で御言葉の約束を信じることができました。また何冊かの信仰書を通しても、神様は新たな知恵と力を私に与えてくださいました。私の霊的な目と耳が開かれて、そして霊を見分ける力を与えてくださいました。霊的な真理を教えてくださいました。長いと思われるこの期間ですが、私の霊的な養いには必要な時間なのだと思っています。今は神様からの特別な訓練の時なのだと思っています。そしてそれを感謝しています。神様の大きな愛と守りの中で今の時間を主人と過ごしていますが、この時間を与えてくださったのはもちろん神様なのですが、神様だけではなくグレーチャペルの皆さんでもあるなと感謝しています。皆さんのお祈りと励ましと助けがなかったら、この時間はなかったでしょう。先日ある方が、先生はハゲタカなんだよ、ハゲタカは羽が全部抜けて生え変わるのをじっと待つ時があるんだって、でも生え変わったら天高く飛べるんだってと言って励ましてくれました。主人の頭を見てハゲタカを連想したのかなと思いましたが、でも私には本当にとても励ましになった言葉でした。ハゲ 鷹の羽が生え揃って天高く空を飛ぶ姿を思い描くことができます。神様はいろいろなことを通して励まし、助けを与えてくださいます。皆さんの祈りでどんなにか励まされていることでしょう。預言者イザヤは南ユダ国が滅亡するという暗黒の中で、この身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという希望のメッセージを神様からいただきました。またローマ帝国の支配下にあったユダヤの人々に与えられた一人の緑子イエス様、それは救いのメッセージであり希望の光です。さらに弟子たちはイエス様が十字架にかけられて死んでしまったという絶望の中でガリラヤに行って再び復活のイエス様にお会いすることができます。そこでイエス様が語られた言葉がこの言葉なのです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主が共におられることを知っていたら、どんな暗黒の中にあっても私たちは落ち着きされることがありません。先ほど名前を挙げた聖書の信仰者たちは皆そのことを固く信じていたのです。私たちもイエス様がどんな時でも共にいてくださることを心に固く信じ、味わい、喜んで歩んでいただきたいと思います。そのためにこそ礼拝があり、御言葉があり、祈りがあり、そして兄弟姉妹たちとの交わりがあることを覚え、大切にしていきたいと思います。以上です。今日はありがとうございました。